でも今までのさっきお話だとヨッシーさん、はるかの人ではヨッシーさんと、学会ではヨッシーさんって呼ばれてるかどうかわかんないんですけど、学会の時なんて呼ばれるんですか？
あ、はい、吉沢文人と申します。
ミスター吉沢とか呼ばれるわけですね。ここでは、学会ではないんで、ヨッシーさんで続けて呼ばせていただくと、ヨッシーさんの今までの研究の仕方とちょっと違うような気がするんですけど、その、人に会われて、その、しかも、ヨッシーさんが関心を持っておられる世論とか、その、必ずしも文書にならない、そういう、こう、世界の関係の中で、多くの人の、こう、意見とか、こう、考えとか、あるいは、思わぬ行動があったりとか、そういう状況を捉えようとする、そういうことと、その、個人から、個人にお話を聞いたりとか、こう、日記を使ったりっていうのを、だいぶ、こう、新しいというか、ヨッシーさんにとっては違う方向の、なんかアプローチのような気がするんですけど、その辺も含めて、ちょっと、私、一応、文化人類学やっていて、そういう、こう、人にお話を聞いたりとか、そういうことを、こう、いろいろ、ベースにしているので、今まで、こう、文章を使ってた方が、で、ある近代史を読み解いていたとか、そういう、こう、人に出会われた時に、どういうふうにそれが展開していくのかなっていうのを、なんかこう、いろいろ聞いてみたいなと思うんですが、どうだったですか？最初、戸惑われたんじゃないですか？逆に。
まあ、最初は本当に、今日、こちらが興味のある話を聞くという感じでしたね。
うん、
だから、まあ、例えば、その日韓会談反対運動という形で、その、やはり日本と韓国が、そのアメリカが介入して、条約を結ぶのは、まあ、例えば安保条約の延長だみたいな考えがあって、でアメリカの戦争に日本が韓国と一緒に巻き込まれるみたいな、そういうような趣旨で運動していた風だったんですよ。で、まあ、ただ日本朝鮮研究所はその日本の植民地支配の問題真面目に考えましょうとか、
うん、
割とそういうその今の私の問題関心に近いことを、まあ、早くからやってて、だからまあそういうところを聞きたいなと思いながら、まあ、木本さんとは会って話をしてたんですね。
うん、
で、ただこのまま話を進めていいですか？
もちろんもちろんです。はい。
で、木本さんがある時期からもうこれは本人もその癌だということで、うん、ご病気だということが分かって、で、まあ、その頃からか自分の生い立ちを話したいというふうにおっしゃったんですよね。で、それで、まあ、僕もその木本さんは植民地朝鮮生まれなので、まあ、在朝日本人2世というようなまあ言い方になると思うんですけど、うん、ご両親は日本で生まれて、でその朝鮮に渡って、で結婚されてと、まあ日本の敗戦までソウルにいたんですけども、まあ、ソウルで生まれて、でその、まあ、日本の、まあ、大分に帰ってくるんですけど、まあ、それから、まあ、大学は大阪だったり京都だったりして、で、まあ、最終的には東京に事務所がある日本朝鮮研究所に行ってという、まあ、そういうまあ経歴がある方なんで、うん、まあ、それをずっと10回ぐらい分けて伺ってました。まあ、やっぱりご本人はそういうふうにして自分のなんかその足跡を残すというか、それをまあなんか私に託したのかなと、今思うと本当にそういうふうに思います。
じゃあ木本さんは朝鮮で生まれて、それで日本に戻るって言い方は変ですけど、日本に来られて、でそこでこういう運動を始められるっていうん で最初さっきおっしゃった日本朝鮮研究所っていうのは、その日本の植民地支配統治も含めてこの歴史をこうもう一回ちゃんと見ていこうっていう、そういう側面があるっておっしゃっていて、その その朝鮮生まれの日本人の人にとってものすごくなんか複雑なような気がするんですけど、その時々によって外から見られる立場が違うわけですよね。自分自身のアイデンティティも変わってくるし、どこでどう生きているかによって、そこの環境の中の立場も違う。すごい複雑な、こう、子供時代、若者時代、そして運動に入っていくっていう、ものすごく、なんかそれをライフストーリーで聞いていくっていう、本人も話すときにすごく揺れる感じがするというか、整理して話すのが大変そうな気がするんですけど、どうな感じでしょうね。
うん、そうですね。だからまあ、本人がそうおっしゃるので、まあ僕も聞きたい話を聞こうと思って、その僕のアパートに来ていただいて、話を聞いたんですけど、まあ、毎回その資料を持ってきたのと、あとは、すごくその筆豆で、当時から日記を書いていて、で、その日記などもちょっと照らし合わせながら、なんかお話をされてたんじゃないかなと。今、ちょっと僕の記憶をたどるとそういう感じです。
じゃあ、このインタビュー自体はいつ頃なんですか？今、ヨッシーさんがアパートでっておっしゃったんで、
ひょっとして。はい。東京に、国立というところにいたんですけど、だから最初のインタビューは2002年ですけど、そのライフヒストリーの話を聞き始めたのも、でもそのぐらいかな、2003年ぐらいからかな。
で、
ただ、やっぱりそうですね、自分の体のことを、がいよいよ差し迫った状態になってきてから、やっぱりちょっとね、もうちょっと今まではその、だいぶ間隔空けて来てたけども、なるべくちょっと短めにして話したいというようなことになったかな。それがまあ2004年ぐらいだったかな。そんな風にして、どうにか僕もただなかなかその予定通りいかないっていうか、ご本人はもっとすっきりお話をされたかったんじゃないかと思うんですけど、まあ僕も聞きたいなと思ったことが、まあ例えばこの木本さんは日本共産党というところにの党員だったんですけど、どういう経緯でその入党したのかとか、あるいはちょっとやっぱり50年代の発表は、日本共産党のちょっと方針があって、その武装闘争だったり、これからあそこからまた切り替わったりというような紆余曲折があったので、だから木本さんどういうふうに関わったんだろうと、伺いたかったのに、この辺は木本さんも話せる部分と話せない部分があるという、だからそこはすごく気を使われたと思う。だそんなこんな質問に、苦労を繰り返しっていう感じで、なかなかご本人の、なんていうかな、予定していた、流れっていうかね、そのペースにはならなかったかなと思う。
そっか。最初にインタビューを始めた時は、ヨッシーさんが人から紹介されて木本さんとお話を始めた時は、そういうこう日朝関係について、その木本さんがどういう活動をされてきたかってことがメインだったのが、こう、途中でご病気をされて、もう一度自分の人生を振り返った時にまた話し方が変わってくるということですよね。で一方、ヨッシーさんは研究者としてそのいろんな活動についての具体的な史実みたいなものを確認していきたいっていうところと、活動家としての足跡をきちっとこう残していきたいっていうところと、そのこうなんかこう 揺れの中でこうインタビューが進んでいったっていうか、進むって言い方変ですけど、回を重ねていったって感じのなんですかね。そう、ヨシさんにとってそれはどんな体験なんですかね。いわゆるこうリサーチでこの年はこれを明らかにしてとかっていうのと違って、相手に寄り添いながらこう話を、変な言い方ですけど、ひょっとしたらこれが最後の次回になるかもしれないっていう、そういう状況の中でこう話を聞かれて、回を重ねていかれたわけですね。
そうですね。まあ僕も木本さんのことをそのライフコースといいますか、そういうものを最初から調べて話を聞いたわけではなくて、まあ木本さんの方から、実はその朝鮮生まれで、実は引き上げた先は大分でと、で実はその大阪の大学に入ったけど、まあ、中退してまた大分というか別府に戻って、でまた京都の大学に、立命館大学に入り直してとか、まあ、そういうのを聞くんですよね。だから、ごてごてというか、その話を聞きながら、やっぱ自分が当時まだ大学院生でしたけど、まあその当時の知識のなさを本当に私もね、インタビュー聞きながら、なんでこんな質問してるのかなっていうふうに思ったりするんですけどね。今思えばもっとちゃんと話してよかったと思います。まあそういうふうに僕もまあわからないながら話を聞くみたいな。
そうやって話す人からしたら、あ、これは教えようとか伝えようとか思えるから、インタビューアーが知らないことっていうのは、時にはこう窓を開けるというか、オープンな感じで話せるので、話し手にとってはすごく聞いてもらえる、受け取ってもらえるっていうことが、なんか自分の中を引き出していくところもあるんじゃないかなと思いますね。
なんかやっぱあんまり生半可にって言うとあれですけど、知識を持ってる人に話をすると、どうしても自分が評価されるんじゃないかって思うかもしれないですよね。
ああ、それはあるかもしれませんね。
その自分の発言を、まあ、評価されたり、まあ、ともすると否定されたりとか、あるかもしれないけど、まあ、この若造はその力はないと。で、とにかくこの若造はニコニコしながら話聞くだけの人間だから、あ、これくらいは話せるだろうという安心感はあるんじゃないかと思います。
安心感もあるし、聞き手が育っていくところもあるんじゃないかな。吸収して、自分の話を吸収して、あ、こいつ分かってるやんとか、次の時はそれを吸収した上でまた話を聞いていくので、こう一緒に話を育てているっていう感じが、両方に無意識に入っていった時に、話ってお互いの信頼関係のことでこう展開して、話し手にとってもそれはなんか励みになるんじゃないかなと思いますね。その一緒に育てるストーリーっていうか、ライフストーリーって、つい研究者の人はこっちからっていう風になってしまうところがあると思うんで、ヨッシーさんのそのスタンスっていうのは、相手にとってはひょっとしたらすごく嬉しい、しんどい時に特に嬉しいことなんじゃないかなってこう勝手に想像しますけどね。
なんかそう言っていただけるとありがたいですね。育てていただいたっていうのはまさにその通りだと思います。
だから、こう、いろいろ、私も論文読ませていただいて、他の大学行ったけど、親が、こう、仕事が難しくなって、仕送りがもらえなくなったので、そこ一旦辞めて、立命館に、二部に入って、で、その時はこんな職業、一方でこういう仕事をしながら、収入を得て、二部に行って、でもその時はそれですごく、勉強になって、面白かったっていうようなストーリーがあったと思うんですよね。で、読者の方にしたら、何がリアルかって言ったら、その紆余曲折を経て、それでもなんか学ぶことが楽しかったりとか、 その人の感性が広がっていくっていう、こう、人生のプロセスを、が書いてある方が、なんか、リアルって言ったら、変なんですけど、こう、入り込めるって、それをこう、歴史として書かれると、なんか、あ、もうだいぶ前のことだし、自分が生まれてない時のことだし、みたいに離れちゃうけれど、その中で、こう、入党したり、辞めたりとか、そういう、こう、ことが、なんていうか、読者と歴史を、こう、つなげていく部分なんじゃないかな。それがライフストーリーの面白さなんじゃないかな、とか、勝手にまた、これも思いながら、ヨッシーさんの論文読んでたんですけど、うん。